桜越たっちゃん大人の放課後第44弾やってまいりました。月に一度1時間たっぷりこってりお送りしてますが、まあね、寺子屋たっちゃん八景祝いのファンの方も大勢いらっしゃいます。ありがとうございます。毎週月曜日の朝8時40分から10分間ほどのレギュラーをやってますが、まあ、そことは少々たっちゃんの色合いも変わりつつお送りして、ゲストをお迎えしてお送りしているという番組です。これ放送日前の収録となってますので、1月22日土曜日、今日これから収録ということになりますから、ちょっとね、時系列的に合っていないというところが多少出てくるかもしれませんが、その辺はぜひご勘弁をお願いします。さあ、たっちゃんこんばんは。
いやいや、こんばんは。で、今日のゲストまず紹介していただいて、その本当に今日のゲストは飲食業を展開してる人なんだけど、まあ一回紹介してもらっていい？
はい、すいません。食彩岩尾、府中柏でを経営している料理人の市川岩尾さんです、
うん、よろしくお願いします。
こんばんは。まあ、ザクバルの話をしていくと、岩尾を認めてるっていうのは実はいくつもあってね、うん、まず要は店主として、要はいくつかの飲食を手掛けてるんだけども、コロナであちこちで従業員削減だとか、あるいはその今後どうするかっていうのを本当に必死になって考えて、まあ偉いなと思うのは、従業員がね、親方は僕らをクビにしないと、うん、で本当に助かる、要は誰もが苦しいじゃんね。でそういう中で従業員がね、その話をするのよ俺に。お先生、親方本当に僕らは助かってる。俺はどっちかちょっとさ、しゃらくせえこと言うと情の人間だもんだからさ、うん、要はキリストは愛だってね、そこのそこに愛はあるんかだけど俺は愛情がある、情がないと日本人はダメだと思ってんだよね。愛だけじゃダメだ、愛情の情がない、だからその情がも表に出てくるってことは俺大好きなのね。まあ、そんなことで実は今日これからまん延防止法が多分これが放送されてる時ね、発令されてるんだよ。でさあ、そのまん延防止法っていうのは飲食業にとってはどうだとか、あるいはもう去年昨年って一緒のこと言ってる一昨年そんなことはやってきた経験値があるんで、まあ、話せる範囲で赤裸々に、
はい、
今日お願いしたいなと。
よろしくお願いします。
まあ、岩尾君です、お願いします。
改めてそのコロナを振り返ってみるとですね、2019年の2月末あたりから、まあ、急激に予約がキャンセルになり始めたりとかっていう風に始まっていきながら、でいろいろこう上がったり下がったりの繰り返しの流れの中で、昨年、マンボウと緊急非常事態宣言が出たのが8月から9月にかけて静岡市でも。で、まあ反動みたいなものってあるのかな、お客様たちの。で10月あたりちょっと構えてはいたんですけれども、まだ、東京とかでも感染者数も多かった段階で、10月はそれほどその至らなかったっす。で11月も、半ばぐらいまでは静かでした、街中は。で、11月も末になった頃、週末あたりからこう予約が入り始めたり、人が出始めたりっていう流れになってきて、12月はおかげさまで、19年度対比で7割から8割ぐらいまでの回復。
うーん、
なので、まあ、その1組あたりの人数単位っていうのはそれほど大きくないです。3人とか5人とか、まあ、多くても7、8人でしたかね。
それ、まあ、19年対比ってことは今20年の話をしてくれてるわけだよね。
21年の
21年、はい、21年
20年は全然出なかったです。
はいはい、
21年は、12月そんな感じで、まあ、5名6名様以下ぐらいの団体のお客様もちょっと動いてくれたっていう流れでした。だからここそうですね、2年間でコロナになって約2年なんですけど、2年間でやっと単月で売り上げが立てられたっていう感覚です。 ぐらい、人の出がまとまった人の出はなかったっていう感じですね。
うん、まあこれはまあいいのか悪いのか分かんないでね、はい、静岡県民っていうのは、まあ、静岡市民なのかもしれないんだけど、何かちょっとそういうものが発令されるとドッと出ないよね。
そうですね、ニュース報道とか特に東京中心に、あそこの東京あたりの情報を中心に、敏感な地域性かなっていうのはコロナになってからやっぱり気づかされた部分ではありました。
うーん、やっぱりね、
はい、
ピタッと出なくなっちゃうよね。
ピタッと、そうですね、う
ん、
そう、静岡市内の感染者数はあまり関係ないのかなっていう感じを受けましたね。
そうだよね、
はい、
まあ、今はすごい数になってきてるから、静岡もって静岡市もっていうことが、はい、オミクロンってやつがさ、でもまあそうだよね。それでまあ辛い思いがあったけども、一応去年は12月は少しは戻ってきたっていう話だな今。
もうだからその時あれですよね、まあコミュニケーション、お客さん同士のコミュニケーションだったり、まあ笑顔だったり、そういったもの、我々もやっぱりもう2年近くもこう、なんていうんですかね、そういう状態が続いてきていると心折れそうになっちゃうじゃないですか。でもやっぱ皆さんこうして出てきていただいて、こうコミュニケーション取り合ってる姿なんかを拝見させてもらったり、ご注文いただいたりってお料理に携わっていくと、まあ、ちょっとモチベーションも上がってきたところではありましたけどね、
最近ね。ところが、はい、ところが今後これからどうなるかっていう話だよね。
そうです。まあ、うん、今のところあれですよね、またマンボウ発令されてますけど、東京あたり、内容ちょっと静岡の内容は詳細がまだ固まってない状況ですけど、今現、
はい、1月22日現在です。
現在では、東京の方のマンボウの状況ちょっとニュースなんかで拝見させてもらったときは、認証制度っていうのがあるんですけど、安全に安心安全を心がけて、まあ営業してますよっていう認証制度を取ってるところがまず対象、やっていい対象とかっていう流れになっていて、でさらにお酒を提供するのかしないのか、8時までの営業なのか、もう休業してしまうのかなどの、そのパターンによって、いくつかのパターンによって協力金の内容がちょっと変わってきてたっていう報道を見ました。まあ、静岡もそこに習ってくるんじゃないのかなっていうのはちょっと予測されるところではありますが、実際今までの、静岡市内のマンボウの時とか、その東京の感染者数なんかに敏感に反応していく皆さんのこう姿っていうのを拝見させていただく流れの中で、僕の予想だと、まあまた静かな街中に戻るのかなっていう風な感じではあります。
もう一つね、俺その メディアのね、
はい、
報道の仕方によってかなりその右往左往するじゃんね。で特にこのオミクロンに関してはかなり要は専門家の意見っていうやつに批判的な意見が正直テレビでも出てきてるんだけどね、
はい、
でもそのいろんな人がいろんなことを言うんだけども、そういう中でじゃあ俺たちはね何を基準に判断していくのかっていうんだけど、だいたい9割以上の人が言われた通り動いてるだけなんだよね、でそこがね少し考えるように日本人と思うんだけどさ、自分でやっぱり責任は自分でっていうことが第一位に置かないとね、俺はその感染予防がどうだって政府がこんなこと言ってるとか専門家なる、あれ専門家って言うけど何が専門家か分かんねえって俺最近特に思ってんだけどさ、専門家ってね、ウイルスならウイルスっていうものに対して研究してる専門家だけど、それがどういうふうにみんなに移っていくだとかっていう、うん、
感染
のその状態ってのは結果を見てそのデータを見ていくしかないじゃんね、うん、だからそういう中で予測でものを喋ってる。でもう一個は自分の責任においてこんなこと言っちゃうとあと叩かれちゃうからっていうんで、どうしても安全安全に安全に安全に、で政府も分かんねえから政治家も分かんないから結局要は最終的にはまあ経済と両立させるようにって言ったって結果としては弱腰になっちゃう。
そうでしょう。
でそれで税金を使って保証っていうけども、 今度は保証金が出るのが、いやいや、お役所仕事ってのは未だに生きてる。でもそれは現場のお役所をしたら一生懸命やってくれてんだと思うんだよ。だけどその一気に来ちゃうじゃん、
うん、
それでこの頃はなんだか俺もほんとイライラしたんだけど、テレビでね、
はい、
要はオミクロンなんかにかかったらね、今度は自分でそのどこどこ行って自分の責任で検査してきてください
。若者はっていうのです、
ね、っていうでしょ、はい、だけどじゃあどこ行って何やるって、じゃあ具体的なことを教えてよと思うんだよ。でもう一個はね、なんか陰性証明ってどうやって取るのって俺分かんないよ。何にも言わん、陰性証明のある人は入れますとかなんとかわけなくなってる。じゃあ陰性証明ってどこ行ってどういうふうにして取るの。でそれはあのスマホでなんかやるの、なんか紙持ってくの、何の説明もないわけのメディアが。で結局そのメディアのアナウンサーっていうか MC っていうのがメインキャスターっていうのが、その人がさ司会進行の人なの、煽るようなさも恐ろしいような暴挙なんてひどい、こいつバカじゃないのって煽るんだよ、こう心配を。だからそれはね、そのイライラにつながっちゃうんで今。でそれでもう一つはこう岩尾みたいに従業員をね、うん、生活を守ろうって一生懸命やってる人がね、結局ね、まあ要は飲食業だけじゃないんだけど、母子家庭の人とかさ、本当に現実には困っちゃってるんだよね。でそれで岩尾がその今までね、
はい、
まあ要はこれも言えること言えないことあるんだろうけども、
はい、
自分としてはこういうふうにして何ていうか切り抜けてきた。でも抜けてないんだよね、まだ続いてんだよね、
切り盛りしてるってところですね。
切り盛りしてるね。でそれをねちょっとご披露いただければ、はい、みんなの勇気づけになるかもしれない。
そうです、またまあ、2019年度からの振り返りになるんですけど、まあ、うち街中で店舗を2店舗をこう借りてるっていう流れもありまして、で、アルバイトさんも含めると20人超えの従業員さんち含めてってなってくると、次々の固定費っていうのも、かなりまあ行っちゃってまして、月、現金で当時、500万近くないと回せなかったんで、まあ大体現金で500万作るっていうと、飲食店アルコールの利益を加味した売り上げで言っても、1200万ぐらいは必要になってくるんですよね、おそらく。でうちもそのぐらいの売り上げがないと回せていけなかったんですね、うん。でもともとお金持ってるわけじゃなかったもんですから、まあ、2店舗目も、融資、いただいてスタートしてるっていう流れもあったんで、もともとそのマイナススタートではあったんですね、2店舗目も。でそこでの、まあ、早速コロナって話になってしまってたんで、もう、3ヶ月経ったら、回せないなっていう状況がもう目に見えていて、だから僕最初融資、本当に静岡の飲食店舗さんでもかなり早い方、頭から数えて何番目かぐらいの勢いで多分融資いってると思うんですけど、あの時まだ、融資の返済期間が、まあ、仮に10年だったり5年だったりしても返済開始がもう半年後から元金返済の開始がっていう、まあ、組み立てだったんですよ
通常の。
それだけあの金融機関さんも長引くと思ってない、うん、すぐ収まるだろうっていう、まあ、融資の、まあ、なんていうんですかね、
組み立てな
くてね、はい、うん、返済計画っていうもの自体が、うんうん、で、3ヶ月経ってもやっぱり何も改善しないどころかひどくなってきてるんで、うんうん、その頃になると、政府の方でも融資の枠がジャブジャブ増え始めてきていて、うん、自分も追加融資ができる状態になってきてて、うん、っていう感じで、また3ヶ月後、そしてまた3ヶ月後、うん、そしてまた3ヶ月後って感じで、うん、僕は全部で5本の追加融資を組んでってるんですよ。で額にするともうお口近い額にはなってるんですけど、で、一旦はでも本当にその規模縮小なのか、それか、まあどこまで耐えるのか選択その当初になるんですが、まあその2店舗目やり始める時の融資もすでに存在していて、返済の 目処っていうのものを後々のことも考えると、規模縮小案はうちは取れなかったのもありますし、うん、うちのスタッフさんそのアルバイトの子たちも生活かかってる、先ほどの先生のお話もないんですけど、生活かかってアルバイトに来てる方たちも結構いらっしゃってるんで、はい、
うん、
はい、なのでもう規模縮小は僕の中ではなかったんですね、
うん、
どのコンサルさんに伺っても、まあ、あの専門家の方に相談させてもらっても皆さんが規模縮小案でした。
うん、
が専門家っていうのはあの経営のコンサルタント。
そうです、会計士さん、公認会計士さんだったり税理士さんだったり。ただまあそこでやっぱり融資をその追加融資追加融資追加融資でまとまった融資をいただけたっていうのは一旦僕の精神状態を支えてくれるにあたっての大きな大きな存在でした。
うん、ただし元金は増えてくるんだよね、あの返すお金の元金っていうやつは、はい、
もちろん当時でも総鬱で心療内科とかにかかる同業者の方とかめっちゃ多かった、すごい多かったね。
社団の方も多かったですよね、
はい、撤退もう早期の撤退の方ももちろん当然たくさんいらっしゃいましたけど、うん、それよりもその総鬱でその心療内科にかかる同業者の方多くて、
鬱だよね。
そうです、もう自分の場合はその多額な融資を逆にそのね借りお金をたくさん借り入れたってだけでまずその
信用が高いと思った。
そこはコロナ融資だったんで信用の高さは分かったら分かんないですけど、
いやでもこの人なら返せるだろうということですもんね。
そうですかね
、うん、で結局そのそれは精神的なすごい支えにはなりましたね。
いやちょっと話の途中ではあれけどね、
はい、
今のうつね、うつの人が増えてくるってよく分かるよね、うん、だけど今岩尾みたいにね、このまあ、正直言うと追加融資追加融資、まあ、銀行がどういうふうな銀行で借りてるのか一行で借りてるのかそれは分かんないけ ど,
んないですけど、ね、
でもそういう形で貸してもらえるっていうこと、うん、いや俺はそれは助かったってそこがすごいと思うだよ、うん、もう完璧なプラス思考じゃん、
うん、
でそう考えないだよな、こんなに借金増えちゃって大丈夫かって思っちゃう。
当然それも考えますけどね。でもまあ自分のそう周りでやっぱもうどんどんね、うん、その早期の撤退だったり従業員さんの大量解雇だったり従業員さんのそのお給料が皆さん半分になっちゃってとかって話ももうどんどん入ってきてたんで、そこはまあ大きな糧にはなりましたね。後でこうじっくりこう立て直し考えていけばいいのかなと思ってたんで、
うん、
ただまあもうここまで長引くとね、さすがに限界も、まあ、あるのかなと思いつつも、一旦はでもまあその当時の融資っていうのがもう返済が始まってしまう、元金返済が始まってしまう時期に差し掛かってくるんですね、夏前には。
今年の、
そうです、逆に言うとその夏前頃から、3ヶ月おきに元金の額がその一本ずつこう増えていくような、最終的にはもう、月の元金返済が60-70万ぐらいの金額になってくるんです、はい、まあ、1年ちょっとぐらいかけて、でそういったことも考えていくとまあ早急のうちにそのまあなんだろう、売上が戻ってくるような回復が見込まれるわけもなく、この流れでいくとそうするとやっぱ新しい事業にもこうチャレンジしていきながら、そしてこの融資の、まあ、組み替えっていうんですかね、実際その通称リスケっていうんですけど、その返済期間を変えずに元金の返済時期を遅らす、
う
ん、こういうのが金融機関さん対応してくれる、うん、一つの例ではあるんですけれども、う
ん、まあ、一旦は決済決まってんだろ。
そうなんです、このリスケの場合だとまあこの元金返済が始まる時の額が高くなっちゃうだけで、
そうだよね、
はい、そこまでにもうなんかミラクルな事業計画が進んでて
、はい、なるほど、
そうですよ、
ね、
その時になったらっていう、
そうです、そうそう、うちの場合は到底そこは無理で、なのでうちみたいなとあの企業あのお店とか企業さん考えていかなきゃならないところはおそらくその返済期間を住宅ローン並みに伸ばすような交渉、うんうん、そのためにはやっぱりちゃんとしたその資金繰り表の作成とか、うん、あとはその実現性実効性のある、まあ、事業計画、こういったものであの金融機関さんと交渉してこうやっていけば月々の元金は減らせるのかな。そうすると とりあえず息長いチャレンジを続けられるのかなっていうところはあります。
やっぱり現状をどう打破していくかって、現状をどう解決していくかっていうことの根本なんだけど、ただその銀行なら銀行というところの融資の決まりがあってさ、
はい、
で今そういう中で、元金の返済を遅らせることはできますよって言われたって、遅らせれば遅らせた分余分に返さなきゃなんねっていう現実があってね、
はい、
だからやっぱりケツを伸ばしてもらうしかないわけで、だそこで、まあ、正直そのある企業を潰しちゃうとさ、それ銀行だって返ってこないわけじゃんね。
そうですね。
だから俺やっぱり銀行さんもやっぱりその辺は経済を助けるという意味で支援するって意味の金融だってあるわけだから、
はい、
そこのとこやっぱり今後の交渉の余地は残してくんなきゃ困るでんな、銀行が協力してくんなきゃ。
金融庁一応そういう動きを今ちょっと始めようとしてますよね。
はい、今はおそらく政府が動いてくださってる内容はリスケを中心とした内容だと思います。
リスケっていうのはリス、
期間、あ、はい、リスケジュール、
リスケジュール、
元金返済の開始時期を遅らせる、返済期間はそのままっていう、そこがちょっと主になってくると思うんですけど、ここを伸ばしてもらえると、まあ、実際その、元金返済を遅らせるだけでもまあ一時その場しのぎになると思います。ただまあ、それも叶わないところはおそらく現金も回ってこないんで、倒産もしくは従業員の解雇っていうところにまたこう余波が来るのかなと思います。
やっぱり、政治の制度の問題なんだけどね、今その前にこの俺の10分の通常の定期放送の話、よく話をね、TJ とやり取りしたんだけどね、その政策っていうやつが特に小泉総理大臣の頃から今の働き方改革とは違う意味での働き方改革っていうのをやったわけだよ、政治として。その今の働き方改革っていうのはあんまり長く働いちゃいけません、もっとゆっくり休んでください、そんな働き方改革っていうことでやってんだけど、その当時の働き方改革は全く本当の意味での働き方改革で、つまり、定年までは完全雇用だっていう日本の独特の雇用制度をそんなもんやめちゃえと。で、自由に働いて、時間給で自分の自由なところで働いて、結局今でいう臨時雇用みたいな、アルバイトみたいな、そんな働き方やって自分の人生を設計、計画したらどうですかみたいなことをやったわけだよ、
はい。
大失敗だよな。こんななってくりゃもう食えないだろ。で結局雇用に対する保証がないじゃん、結局要は契約社員なんてのはいきなりそこにその余波がいっちゃうわけだよね、首切られちゃってんね。
そうですね。
そりゃね、政治がそれはそこのとこは助けなきゃ絶対ダメだっていうね、俺は思うんだよね。
自分がやっぱり一番助かった、助成金がやっぱり雇用調整助成金だったんですね。
従業員の、
そうです、うちは正規雇用者の方、正社員さんを中心に雇用調整助成金計画して申請させてもらってきた流れがあるんですけど、まあこの雇用調整助成金も3月以降はちょっと見通しが立ってない。
そうなんですか。
はい、まあ段階的にこう助成率が下がってくるのか、
やめちゃうか
の時点でっていう方向性にはあるんですね。だからやっぱりそのまあどこまでもそのねすがっていけるのかって言ったらそれにも限界はあるんでしょうけれども、まあ実際ここまでそのまあ月々のその赤字額っていうのは結構言えないほどの金額ぐらいこう突き刺さって重く突き刺さってきてはおるものの、雇用調整助成金があったからこそまあこれだけ月々、そうですね、月200万から250万ぐらいの赤は出してますね。売上はそれだけまあ立たなかったってことです。先ほどの話なんですけど、2年間で単月で売上叩き出せたのは本当に昨年末だけでした。
12月だけ、
はい、でそうやっぱりその雇用調整助成金を活用させていただいてる流れでもそんななんで、ここから先
は、こっちゅうの、
はい、なのでやっぱりそこはこうできるだけ 長く助成、そして申請させていただく流れがあるならば、あとはでも今とはいえもうその我々その企業努力もやっぱしなきゃいけないとはずっと考えてきてはいて、まあ一定のその許可を取ってですね、まあコロナでコロナ禍の中でやっぱ気づきがやっぱありまして、
うん
うん、やっぱりその自分たちが提供してきたのも僕やっぱり職人上がりなんで、うん、どうしてもその料理の方に目が傾きがちだったんですけど、
うんうん
うん、まあ自分たちが提供してきたのはまあコミュニケーションの場だったり、
うん、
空間だったのかなっていうのもまず一つの気づきがありました、
うんうん、
でそれに対して、
提供してるってことね、
もう、19年の6月の、うんうん、その宣言明けの時にのエピソードが、お客さんたちがもう本当にそのファーストドリンクもファーストオーダーも
しないで
しないでおしゃべりに夢中だった時があったんですよ。その時にちょっと気づきがありまして、まあまあ我々はそのサービスとか、まあ、料理っていうのをまあ道具としてコミュニケーションの場、これを提供させてもらってきてたんだなっていうのは感じた部分があったので、なのでイートインの飲食店舗として磨きをかけていくのであればそこの部分かと、それとそれだけではやっぱり失われてた売り上げ、これからも失われていく売り上げっていうのがあるんで、そこの部分の穴埋めはできないと思ってます。なのでそこの部分は、今その柏での店舗の方でそのいくつか許可を取りまして、製造業、惣菜製造業だったり、パン製造業、お菓子製造業、それからアイスクリームの製造業で、まあ冷凍物流品なんかの、まあ、オリジナルの麺も展開してるんですけれども、そういった OEM の商品なんかも含めてちょっとまあ外販なんかもチャレンジしていくと。
今の麺っていうのは おそばとかうどんとかっていう麺だね。
県産のきな粉を練り混ぜた、
うん、
まあ、きな粉そうめんっていう、うんうん、まあ、オリジナルの、まあ、家康公のエピソードにちなんだ麺を展開してるんですけど。
食べました。
ありがとうございます。
食べた、
うん、
その家康公のエピソードってなんだ。
もともとその安倍川餅の、うん、
あ、きなこ餅だよ、
うん、そう、きなこの由来がありまして、
うん、
金山視察に行った家康公に、うん、まあ、
きなこ餅だよね。
そうです、うん、茶屋の店主が気を利かして、まあ、お餅にきなこを振りかけて、うん、金の粉のお餅ですと、金なこ餅ですと、
うんうん、
で献上した時のエピソードですね、うんうん、家康公がそれを気に入って、
うん、
あ、もう金なこ餅って名付けていいぞと、
うん、ね、あのね、一応この番組はね、高尚なもんもあるだよ。だから今みたいな話っていうのは役に立つんだよ。なぜきなこっていうのっていうの、
はい、
いちいちそんなこと考えないじゃん。きなこってなんだって、だから金なこ餅がきなこに転じたっていう今の話なんていうのはね、とってもいい話だよね。まあ少し、巧妙が見えるわけで苦しい中で、
はい、
でその麺を作って、まあ、また戻るね、はい、話が、
うん、開発して、まあ、柏でっていう店舗を、うん、やり始めたんですけど、うん、なのでランチはその金なこそうめんと、うん、あとはコースの夜のコースのメニューの締めはそのそうめんで締めてもらってるっていう流れがありまして、まあ、これを OEM で、製麺所の方にレシピをお伝えさせてもらって、外販させてもらったりとかっていうのをこれからチャレンジしていこうか。
あ、活路を開こうってわけだ。
そうですね。
でさっきの各そのなんか 食物別っていうのは、なんだ、はい、料理別っていうのか、
パンと青果と、
うん、そうなんですよ、
冷たいお菓子と、うん、それからお惣菜、
うんうん、もうそれは一つずつなんか許可をもらう必要ってあるわけだ。
結局ですね、うん、食品衛生法上の、うん、まあ、その食の安全というものをこう担保するにあたってですね、
うん、
同じ厨房内でいろんな種類を作れば作るほど食品リスクが高まるっていう定義がありまして、
うん、
なのでじゃあ一つの種類のものを一つの厨房で作ると食品の汚染リスクっていうのは下がるっていう傾向が統計でも取れてまして、
うん、
なのでそれぞれの作りたいもの別に、
うん、
その製造室を構えなきゃなんない
んです、
なので一般的に我々その夜のイートインの店っていうのは飲食業営業の許可だったり軽食だったりっていう風な許可を取ってて、
うんうん
うん、で外に卸す、要は自分たちが管理してないところで売るための許可施設っていうのは別にそうやって細かく分かれてます、
うん、そういうことか。
はい。
でそれは食品衛生上の問題も一つ絡んでるってこと。
そこが一番大きなあれかもしれない、う
ん、あ、それがメインなんだ、 あそうか、
誰でも勝手に作って勝手に売ってもいいわけじゃないですよってことですよね。
はい、それにあたってもそのラベルシールのその細かい規定もまた新しく変わってまして、
うんうん、あ何がある含まれてる
成分表示もそうですし、その、表記の順番だったり、うん、まあ、表記の、文字の形も細かく決まってます。
ほら、誰もができる仕事じゃないな。
いやでも自分も全然知らないところから始めてるんで、
ちょっと尊敬しちゃいますね。
いやいや、もうとても自分一人じゃできないんで、やっぱりもうやっぱスタッフとこう培ってきた流れの中ではあります。
うん、まあそれは知恵がついてくるでな。だけどやっぱりそれはすごいな。で、もともとね、はい、さっき職人だって要は高校でその職の道に入ったわけでしょ。要は作り手としての職人として の修行に入ったわけでしょ。
そうです。
で、まあでそういう中でね、そういう中でその自分の今までのその18歳からの中で、あるいは18歳までの子供小中高と、要は、自分の人生で、なんで岩間みたいなそういう今の自分の性格が形成されたかって、その辺ちょっと今マンボから離れてね
、はい、
自分の一代記みたいな話になるんだけどさ、
はい、
その辺はなんで俺らが思うのにいいやつだなーと嬉しくなっちゃうなって感じさせるその人生をね、
はい、
その少し自分の来た道、
はい、
ちょっと話してくると、
まあでもやっぱり、まあ、自分の母親、まあ、自分片親ではあるんですけれども、2歳の時に父親と母は離別してるんで。
離別？
はい、
うん、
なので、あでもまあ父親の存在は分かってますけど、
うん、
ただまあ、姉と僕を育ててきてくれた母の後ろ姿っていうのはずっと見てました、
ね、子供の頃から見てた。でお母さん何してたの頃？
いろいろ職業転々としてましたけど、最終的には、居酒屋を七軒町で20年やってましたかね。それをやっぱ後ろ姿をずっと見てきてて、やっぱどこかで親孝行したいなっていう気持ちもありましたけど、あとやっぱりその高校生活、静岡学園って、先生個性的で温かい先生たち多かったんですよ。
学園にいらっしゃったんですよね、
はい、はい。で、その影響大きかったかもしれませんね。
たっちゃんが作り上げてきた興奮が良かったんですね、
はい。でやっぱり僕そのサラリーマン社会には出てないで、
うん、
まあ、どちらかというと職人のその叩き上げの保険的な社会ではありましたが、
うんうんうん、
そこでもやっぱ学んだ部分は大きかったです。先輩や親方と呼ばれる方たちから、
うんうんうんうん、でも俺がその興味持つのはね、そのストレートにさ、いい悪いっていうこと、それからもう一つは今は自分があってね、はい、今度は人のためにどういうふうな運営しようかっていうことはメインになってるじゃん、
はい。
だからその辺の何か別に契機があったわけじゃないんだよっていうことでしょ今。 なんとなくそうなった。
もしそこがあるとするのであれば、うん、料理を勉強してきた10年があって、うん、母の店を手伝いに帰ってから、
うんうん、
1年その母のはしごっていうお店を手伝った時期がありました、う
ん、お店の名前がはしごって、
はい、
うん、
その母の店はしごでの経験は、うん、自分がお料理を勉強してきた10年に匹敵するぐらいの、まあ、カルチャーショックというか価値、もう10年料理の勉強してくると、もう自分の作ったもの何でもうまいんだっていうような天狗じゃないんですけど、
はい、ちょうどそのくらいの時期ですよねきっとね、はいはい、何やってもそういうことってありますよね仕事って。
フグもスッポンも懐石料理中心に勉強して帰ってくると、うん、ちょっと生意気になって帰ってくるわけじゃないですか。である時気がつかされたのは、お客さんが求めてるのは僕の料理ではなくて、母の作る、まあ、トロロステーキだったり、韓国風お好み焼きだったり、豚の生姜焼きだったり、その温かみのある安心感のある料理、 B 級グルメ、
うん、
で僕がその勉強してきた料理をお客さんが求めてたわけではないってなると、まずその自分が勉強してきたものもその伝えていきたいなって思えば、その考えなきゃならないですよね。まず受け入れる体制から、でその理解してもらえるまでの道のりを自分で探っていかなきゃならなくて、そういうところからだったかもしれません。あとなので結局100円のメニューから まあフグやスッポンなんかも小分けにしてこうリーズナブルにこう単品で召し上がってもらえるような形を作っていったんですけど、結果、まあ看板メニューだったりその、人気商品みたいなやつでお客さんからの要望があって、うん、あじゃあこんな感じで作ってみましたっていうコミュニケーションから出来上がってきたものが主ですね。ってなるとやっぱり何かこうお客さんのためにとか食を通してまあその笑顔だったり喜びっていうものを感じてもらうために作ってきたものっていうのがこう評価してもらえてるって流れはそこにあったかもしれない。
だから今まあ、一応携帯は居酒屋っていう携帯なんですよ自分のとは、はい、基本的には料理屋っていう携帯じゃないよね。
はい、居酒屋です。
居酒屋だよね、はい、俺それこそねまあ料理屋っていうとね、うん、まあ要は自分が学んできた料理の腕をお客さんに提供してでやっぱりその食材が少し高級になってでほんのわずかずつ何品か出てっていう形になるんだけど、その腕を持っているものを今一般の誰もが手が出るような形に変えて提供してきたっていうことじゃんね今の話って。そうですね。で、それの元になったのは実は居酒屋なるものでは料理を別にその求めてくる、まあもちろん料理もそうなんだけどだけじゃないよと、その話ができたりうさはらしたり愚痴言ったりそんなことの場の提供だっていうことでね。
そうだったんだと思います。
やっぱそれやっぱりね人の輪っていうのはねその場所が提供されるかどうかでうんと変わるんだよね。職場という場でいろんな人の話もするんだけど、それは本音が出ないんだよね、職場というところでやると。だからそれが自分の本音を出せる場、それがある意味で居酒屋で、居酒屋の火を消すなっていう紙があっちこっちに貼ってあるんだけどね、その通りだなと思うんだよ。そう
ちょっと行くかって行けるっていう、
行けるっていうね、そうなんだよね。でもそれが今この状況になると不特定多数が集まるとこは危ないと、ウイルスが、まあ、入り込んでくると、いうことだから苦しくなっちゃうよね。
そうですね。
だから料亭なんかだとねやっぱりそれなりにお客はあるもん今、それは
個室であ
るいは間隔が十分取れてて、やっぱりその料亭ってのはねそんなに、ま、満杯だっていうことはないにしてもね客がなくなっちゃうってことないよね。それはやっぱ逆に言えば安心感。でもそこには怠慢がかかるわけですよ。でもその庶民としてはさ今の話でね居酒屋の火を消すなっていうところがあって、だから逆にそのまあこれは全てがねみんなが助け合わなきゃいけないんだと思うんだけどね。それこそさっき何だっけ認証店っていうんだっけ、はい、そういう
安心安全承認制度っていうのがある、
具体的には何をすればそういう店になるわけ。
まあ、アクリル板もそうですし、消毒液だったり、
アクリル板ってのは支えのね、境の、
そうです。だからあとは非、何でしたっけ、離れてその、消毒ができたりとか、
あとは離れてっていうのは空気、
はい、あと空気清浄もそうですし換気もそうですし、非接触消毒か、ができたりとか、
あそうか、
はい、いくつか項目があって、ああでもそうですね、細かい項目まで入れると50以上あったような気がします。
うわそんなるの、
はい、
あ食器の洗浄とかってもう絡むの、
そういう細かいところまで含めると、まあざっくり言うとこういう目に見えるその何ですかね、対策、感染症対策ってことになってくるんですけど、
これ静岡県独自の、
そうです、
富士の国安心安全安心認証、
そうです、
はい、
富士の国安心安全認証、
そうです、
あそういうのがあるんだ、
はい、
これを出して申請してそれでシールが来るということになるんですか。
はい、まあ、組合さん、飲食業組合と僕はフードビジネス協組合と2つの組合、飲食関係の組合に加盟させてもらってるんですけど、 いろいろ組合さん通して情報をいただいたり、まあ、お手伝いしてもらったりとかっていう流れで皆さん、
ああ県のサイトに行くと認証店の店舗を検索はこちらっ てどこが取ってるか見られるようになってるんですね。
そうですね、
あインターネットで、
うん、
はい、だけど分かんねえじゃねえけどさ、分かんねえじゃねえけどそれやったからって
映んねえ
ってことはないよな、
ね、
はい、映るときは映っちゃってな、
そういうことですね、
うん、
それが感染症ですからね。
まあ大変だ。まあまあそういう中でまた元戻ってね、人となりの話なんだけどね、やっぱそれなりに自分としては考えるっていう人生を送ってきたっていうことじゃんね、その自分の人生とか母親の恩だとかさ、
はい、
ね、ところがね、なんと静岡県2022年でしょ、
うん、
2020年の統計、虐待児童静岡県何人だと思う？
ああ分かんないっす、
ね、何人ぐらいだと思う？
もうでも、
まあ、全国で言うと2万何千人で、
ああ少ないっすか。
いや静岡県だとどのぐらいだと
思う？あ全く想像つかないっすね。
ねえ4000件だってよ。
4000件
分かっているだけでってことですもんね。
ほりゃね、特にこの親がね、さっき言った、
あ4000、
うん、さっき言ったさ、ね、職失ったりね、結局要はイライライライラしてくるよ親が、それは生活だもん。だからそこが子供に行っちゃうじゃん、
うーん、
だからその子供に行っちゃって子供は何にもわからない。だけどね、子供がね、子供が、
はい、
あのなんか他人に対してもニコニコニコニコしてたりね、親に対してもニコニコニコニコしてたりするだけの子ってね、要は自分が捨てられないかっていう不安の裏返しなんだよね。わがまま言う子、あるいは自分が勝手を言う子、それはね親に対する甘えが許されてるという自分のね、それがあって、ところがね、その中で虐待に走る親ってのはね、何にも分かんない子供にね、その今言う子供がわがまま言うってのは自分が親を信頼してるわがままなんだけど、それがうるさいになっちゃうんだよね。だからそこはまあみんながみんなそれに当てはまるとは限らないんだけど、でもねやっぱりいつでもニコニコしていい子を装う、それはねいじめられたりね、親にねしつけられが厳しい、だから自分を子供ながらにかばっちゃうんだよね。
防衛本能、
防衛本能なんだよ。なるほど、まあ、そういう話聞くと涙が出ちゃうよさ、俺は感情的に、
ね、
辛いだろうなって子供がね。だから親にねわがまま言ったり、うん、いろんなことを言ってくるってのは自分が信頼されてんだなっていうふうに親が考えてね、あの育んでくれるといいなって、俺あのよく最近特に言うんだけどね、教育という漢字を説明しろっていう、まあ要は若い人に言うんだけど、先生方のね若い人みんな教え育てるって言うんだよね。
ああ、育という字をね。
そうそう、その通りなんだけど、それはねある程度の子供が年齢になってきた時にはそれでいいんだけど、まあ、小さいうちで教え育まなきゃダメだよと、何にも分かんないんだから抱きかかえろね。
育てなくても子はあの育つって言いますけどね。
そうそうそうそうそう、ね、だからそれは親の姿を見せれば育つわけでね、うん、だから要は子供にとってはね、親が一番の頼りな相手だもんでさ、うん、だからそのさっきの母親がはしごという、うん、ね、岩尾がはしごというお母さんが居酒屋を営ん で子供の時にはその親はなんでそんなことしてるのかってよく分かんねえで、それは仕事としてしか捉えてないと思うんだよ、
はい、
だけどそういう中でさ、母親のああこうやって母ちゃん苦労したんだっていうことが分かる年が急に来るわけじゃんね。それがやっぱり分かると、ああ母親に対する恩をどう返すかって、俺最近あのしゃらくせえこと言うと、歎異抄ってのは一生懸命読んでんで、歎異抄ってね、親鸞、
あ、はい、
親鸞がね、まあ言ったという言葉をまとめた本なんだけどね、要は善人 往生すと言わんや悪人をやってのは、まあ要はね、要は善人でさえ往生するんだけど悪人はもっと往生する、往生、往生ってのは楽な世界極楽行くってね、何言ってんだわけわかんねえなっていうところが基本なんで、でもそれを読んでいくと、あ、そうなのかって思うんだけどね。まあ自分の中でね、岩尾の自分の中で、
はい、
宗教とか何かに頼るとかっていう、まあ宗教ってちょっとおかしいな、
心の中の信じるもの、
そう、あ、そうそうそうそう、うまいね表現が、心の中、そういうものってある？
まあ特に何かこう意識して常にとかっていうものがあるかって言ったら分かんないですけど、自然に手を合わせることの、温かみだったり大切さ、まあそれが宗派何々教だったり宗派問わず素直にその手を合わせる気持ちの大切さみたいなことはふとどっかで考えたりもします。
何者のおわすか知らずですね。
ああね。
ありがたく。
そうなんだよな。その通りだよな。で一応商売してると神棚も飾る？
はい。母が信心深い母なんで、お札いただいてきたり手を合わせたりっていうのは毎日してます。
あれお母さんはお仕事に入った時にお店で何かこう言ったりとか教えたりってあったんですか？
そうですね、どちらかというとこう間違ったことをがあった時すぐその、叱りつけるのではなくて様子を見てた、見られてたのかなっていうのは、まあ後からこう気がつく部分はあります。なので放置と放任の違いみたいなものは理解してくれた母だったかもしれません。
ぶつかり合ったりすれ違ったり、
もちろんそのゴールが一緒でもやっぱり、母親、うちの母はその調理を経験して、あの食としてこう何ですかね、スキルを経験してきたわけでもないし、だからゴールは一緒なんですよね、うん、求めてるところは一緒でもそこに到達するための手段が違うとぶつかり合うこともあるんですけど、逆に言ったら僕がこう経験したことがなかったり持ってないことだったりってものを母が持ってたりとかするのをこう垣間見れるようになったのは帰ってきてからですね。
まあでもいい師範代がいたってことでな。
そうですね、まあ親方でありまた母ですね。多分そう親方と呼ばれる人たちだけとしか接して経験してこないと、違いが分からなかったと思うんですよ。で僕は職人として親方たちに叩き上げていただいた技術やスキルを持って帰ってくる。で一方母はやっぱり情でお客さんと接してきて商売してた。そんなことを直にこう全くカルチャーショックを受けたんですけど、全然違う世界だったんで、そこの違いをこうちゃんとこう処理できたところが、まあ今の僕のそのなんか至ってるのかなとあります。日々の生活の中に。
ネスカフェっていうあのコーヒーの宣伝に違いが分かるっていう宣伝だったね。そうでそう、で森永のクリープを入れないコーヒーなんてネスカ、なんかインスタントコーヒーなんてっていうのは要はね、だからあのクリープになるっていうこと必要だよね。その世界でね、お前クリープだなと、つまりこの状況をうまくしてくれるって、俺はあのクリープ入れてうまいと思ったことないけど、でもそのクリープっていうものが宣伝で使われるっていうさ、だからそういう状況ってのはやっぱりみんなが持ち味だなってつくづく思うよね。そうか。でもまあ今後さ、自分としてはどういう人を育てていきたい、あるいはどういう人と付き合っていきたい。
結局やっぱりあれですね、その包丁の技術であったりとか料理の知識っていうのは、まあ、あの親方と呼ばれる方たちから教わってきて、教えていただいてきてもらって、で逆に母からもそのお客さんに対するこう人当たりだったりその気持ちの組み返しようみたいなものは教わってきてって、それを今度まあ自分は子供たちにもそうですけどこう伝えていく番になってくるのかなっていうのもあるので、やっぱりこのままそのコロナで大変な時期ではありますけれども、 こう、まあ、これからもきっと苦労すると思うんです。飲食業界コロナでなくてもいろんなことで苦労していくはずだったので、うんうん、なのでこれからもその職を通して、まあその帰ってきて今思えば思うほどそうなんですけど、やっぱりお客さんにこう喜んでもらうためだったりとか、お客さんの笑顔を見るためになんかお料理作ってたなっていうのはひしひしと思い出す時瞬間があるんですね。なのでこれを今度やっぱ後世に伝えていきたいなと思ってますね。アルバイトの子でも、まあ、そのこれから先をずっと共にしていこう思う、従業員さんとも一緒にですね。
うん、俺あの反面その外食っていうことを経験しない人もごく少数かもしれない、いると思うんだよね。要はね、昔は外食なんてっていう言葉があって、なんてという言葉がついたのね。要は通常 お母さんがご飯を作る、あるいはおばあちゃんがご飯を作る、で娘が大きくなったらで、うちの 食卓を囲むっていうことは基本の時代があってね、もう何十年も前の話なんだけど、外食なんて贅沢だっていう時代があって、ところがいつの間にかいろんなその状況が変化 して、食材もね、簡単に調理すればうちでできるような、本当簡単に食材をうちで調理すればできるってのは、正直言うと手がかからないから、愛情が伝わんねえ、うまくねえんだよ。要は、うまいまずいっていう表現が当たってるかどうかわかんねえだけど、要は愛情が入ってこねえから、出来合いを調して食うだけで、要は餌だよ、餌。だからそうなっちゃうとね、結局要は、ああ美味しいもん食べたいなっていうことで、少しずつ日本人も経済が豊かになってきてね、ある程度その外で食えるという環境が整って、国全体だよ、
はい、
でいうことが整ってきて、まあ要は高度経済成長政策なんてのはもう何十年前の話してんだけどでそういうことが今入ってきて、まあ、皆さん外で食べるということね、外でちょこっと集まって飲むということに慣れが生じてるんだよね。
うーん、
でそれがその逆に言うと居酒屋さんもお客さんが来てくれるのは当たり前という環境の中で流れてきたわけで、時代がだからそれが今立ち止まって考えるっていうふうに思えばね、要は本来なら皆さんお宅で食うんだよ今見てるもんで、だけどこの状況みたいな、はい、だけどそれがね出てきていただいて、ああうちの料理食べてくれてありがとうございますっていうところに、その飲食業を携わる人皆さんがそんな感覚になるとね、さっき言ったね、いわばうまいことで場を提供することにつながってね、うん、それが素晴らしいことにつながるんで、ただ今そのなんだか5人で行くと4人3人と2人に分けられちゃったりあれ意味わかんねえじゃん、その人数でっていうのがさ、
はい、
まあそのね、お店の広さにもよりますしね、状況にもよるんですけどね、いろんな、
だから5人で行ったら大変だっての。
まあそう、うちも、まあ8人から10人、かけていただけるお部屋に5名さん4名さんでおかけいただいたりっていう流れになってるんで、
空間を取るわけね。
そうですね。
うん、あなんかね、小さいとこやさ、5人で行ったらさ、うん、3人と2人に分けて隣同士でなんか仕切りで、あんな意味あんのかねんのことする。まあそれはそういう政治だからね、その人は。それからもう一個は、俺繰り返しだけど、何々を検査してくださいって平気でメディアが放送するわけで、かかったと思ったらご自分で検査って、あれで今その保健所が全部やり取るということになってるよ、あの感染症になってるから、
はい、
ほらパンクだよね、間違いなく。そう、あんな放送していいのって思っちゃうでよ。でまあだんだんだんだん変わってきて、濃厚接触の人は自分が考えられる人に自分で連絡しろっていうようなことやって、今まで全部保健所がやってたんだけどって、
そうですね、
まあある意味そりゃ当然のことかなと、その自分がまあかかっちゃったということって、じゃあ俺あの時誰といたみたいな。でもね、こんな環境だとね、
はい、
どこでかかったか分かんねえだから困るでな。
そうなんでしょうね、
うん、ゴンゴンやってるやつと一緒に、あいつだっていうのは分かるけどさ、普通に喋ってきてね、うちへ帰ったらさ、おかしいなって思うことになったって。だからやっぱりね、毎晩毎晩やっぱり大変な思いして外へ出てね、大変な思いじゃねえよ、遊びで外へ出てね それでなんだかお姉ちゃんたちがいっぱいいるとこ行ってねガチャガチャガチャガチャ遊んでたなんていうことがそりゃ危ねえかなと俺は思っちゃうんだよね。俺はそんなとこ行って。でもそんなこと言うとさ余分なこと言うなって話になるわけでそれが楽しみで行ってんのにうるせえって話もう片っぽであるわけじゃんね。さあ結論です。まあ正直大変な思いしてきたんだけど、
はい、
もう一度今後の自分の決意をこんな風にしていきたいと思いますと勇気づけですよ皆さんに対する。
そうですね。まあコロナでコロナになったからまあ気がつけた部分っていうのもありまして、なので
なったっていうのはこのコロナの時代っていうことですね。
そうです、
はい、
でまあまあ、そんな偉そうなこと言える立場ではありませんけれども結構その負債だったりとか、経営難っていう面で見た時には、まあ、自分のようなそのケースの飲食店舗が5年先10年先にまだ元気にやれてるぞっていう形を作れていけるのであればその先に伝えられることも増えてるのかなって思ってまして、やっぱり食を通して、まあ、皆さんに笑顔と、まあ、感謝の気持ちでお届けさせてもらいながらスタッフの声を守りスタッフも笑顔にしていきたいな、そんな風に思ってます、
うん、まあまあそういうことだね、まあ、この苦労が逆に言えばホップステップのステップになると、はいいう環境ができてくるという、はい、そういう自分で生き方を したいってことだよね、
はい、
まあ、従業員大切にしながら、はい、まあ、体気をつけて母親も大事に姉ちゃんも大事にしながらってこと
で、ありがとうございます、
ぜひ頑張ってお願いします。頑張るっていう字は得意なんだけど、頑張る、固くなに張ると、あんまり固くなに張りすぎちゃうと弓が切れたり弓が折れちゃったりする、つるが切れたり弓が、だから顔を張れると頑張ると書くといつも笑ってるって、プラス思考ができるねっていう、まあ、頑張る、みんなでね今手を携えて助け合いだな、はい、頑張りましょうねと、
うんうん、ありがとうございます、
ありがとうございました。
食彩岩尾、府中柏でを経営している料理人の市川岩尾さんにお付き合いいただきました。なお、お送りしている寺子屋たっちゃん大人の放課後第44弾は収録でお送りしています。本日1月22日土曜日のことですので事実関係が変わっていることもあるかもしれません。どうぞご了承ください。